どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は頑張るほど苦しくなる親へということでお話をしていきます。いただいた相談内容から読んでいきます。愛情バロメーターを上げようとしていますが、子供の行動をきっかけにきつく怒ってしまいました。これまでの努力も帳消しになってしまうのではないかと感じています。そういう時の気持ちの立て直し方を教えてください。愛情バロメーターを上げるために言いたいことも言えず、腫れ物に触るかのようで余計にストレスを感じることがありますということですね。はい、まあ、お母さん自身はね、すごくこう子供に向き合ってね、努力しているっていうのがね、すごく伝わってきます。うん、ただやっぱりどうしてもね、親も人間なので、こうやってうまくいかないこともありますよね。うん、そこで愛情バロメーターが下がって悩まれているってことですよね。じゃあこういった時どのように対応していけばいいかってところを今日はお話ししていきます。お伝えすることを意識してお子さんに向き合っていただければ、まあ、ご自身の気持ちも楽になると思います。うん、で結果的に子供もね、少しずつこう愛情バロメーターが上がって、親の言うことも聞いてくれるようになると思いますので、参考にしてみてください。あとこのチャンネルではですね、こういった思春期の子育てに関する悩みに日々乗っております。もともと私が、教師をしていたっていう経験がありますし、で教師退職後はもうね、早いもので10年経ったんですけど、10年間で3万組以上の親子をサポートしてきましたので、その経験談から、様々なね、悩みに対して回答しております。もし何かね、子育てに悩んでることあったら、私のオフィシャルサイト道山圭で検索すると出てくるので、そこから無料相談というところからね、送っていただければ順次回答をしていきます。では行きましょう。でまず最初に意識してほしいのが、もう親は完璧ではない生き物だよっていうことですね。でこれはね、もう親はロボットではないです。人間です。うん、人間っていうのはもう誰でもたまにはイライラします。できつくね、怒ってしまう時もあるのが普通です。うん、なのでもう気にしなくていいです。そこで落ち込む必要はありません。うん、でもし1回ね、こう怒ってしまったとして、関係が悪くなったとしたら、その分10回この子供の話を聞くとかね、子供に好きなご飯作ってあげるとかして、関係を良くする努力をすればいいだけなんです。うん、だから完璧にね、やろうとするんじゃなくて、失敗もある、それが普通っていうような気持ちで子供に向き合ってみてください。であと、どうしてもそれでもネガティブになってしまう場合は、道山家ブログ成果報告って検索していただくと、私のですね、ブログの成果報告一覧ページが出てきます。そちらから過去の、相談者さんとかの成果報告をちょっと読んでみてください。で、おそらく今のお子さんよりもひどい状況の方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。うん、でもそういった方たちでも、きちんとやるべきことをやっていけば、子供の状況が改善してるってことがわかるはずです。あと、その方たちが何をしたかっていうのも全部載ってますので、それをちょっと読んでいただくと、あ、この方は私よりもね、辛い状態だったけど、今こうやってうまくいってるんだなってことが分かりますので、気持ちもね、少し楽に前向きになってくるかなと思います。あと、まあ、今回ね、相談内容を読むと、腫れ物に触るような感じで接しているっていう風に書かれているんですけど、これね、結構親子関係が悪くなると起こってくる現象なんですね。うん、ただこういった方にね、僕がお伝えしているのは、もうダメなことはダメと言っていいよってことをいつもお伝えしています。うん、本当に関係悪くなると、なんか子供の言うことばっか聞いて、親は何も言っていけないみたいに風に思っちゃう方いらっしゃるんですけど、これはね、逆に良くないんです。うん、なぜかというと、言わないことはちゃんと言わないと、子供はね、まあ、ある意味ちょっと調子に乗るとか、あとは、善悪がつけられなくなっちゃうとかね、そういうようなことにもなるんですよね。うん、じゃあ何を言って何を言ってはいけないのか、ここの判断を間違えないようにしてください。で、現状関係が悪いのであれば、まず言ってはいけないこと、うん、これはいわゆる勉強しなさいとか、早くお風呂に入りなさいとかですね、うん、まあ、いわゆる最悪やらなくても、うん、なんか大きなマイナスにならないことは言わないでください。うん、もう宿題もそうですよね。別に宿題忘れたからその子がね、警察に捕まるわけじゃないじゃないですか。うん、そういうことは別にいちいち言わなくていいです。うん、で、一方で言わないといけないことは、私が名称法と呼んでいる、人に迷惑をかけること、法律やルールに違反すること、人を傷つけること、これは言っていいです。うん、まあ、例えばじゃあ、なんか親に対してひどい暴言を吐いてきたとしましょう。これ親を傷つける行動ですよね。で、そういうことに対しては、うん、いや 確かにね、その部分は良くなかったけど、でもその言い方はないんじゃないのと、そこはきちんと言ってください。そこも全部我慢していると、子供は暴言を吐けば親は何でも言うこと聞いてくれるって思っちゃいますので、お父さんお母さんは、ここ以上のラインは絶対に許さないよっていうラインを示すためにも、今言った名称法は、きちんと伝えていくってことにしてください。あと、もう一つやっていただきたいのが、気持ちを整える環境を作っておくということです。まあ、人間はですね、本当に環境に左右される生き物です。例えば、じゃあ夫婦関係がすごく悪くて、そこでもいつもトラブルが起きていて、仕事もうまくいってなくて、仕事でも上司から怒られていて、常にストレスが溜まっている状態で子育てをしていたら、ちょっとしたことで子供にイラしちゃいますよね。一方で、何かストレスがあった時は、旦那さんが例えば話を聞いてくれて、で、仕事がね、すごく楽しくて、そこがストレス発散になっているみたいな状態だったら、多少子供と揉めたとしてもそんなにイライラしなくなると思うんですよ。こういう周りの環境を整えておくってことがね、すごく大事ですね。で、その上でやってほしいことが、まず話を聞いてくれる人を作るっていうところです。まあ、それこそね、旦那さんのようなパートナーでもいいですし、あとはカウンセラー、友達、あとは親と自分の親でもいいと思います。こういう方を一人でもいいから見つけておいてください。定期的にね、相談をして吐き出しておくってことも大事です。あともう一つがリフレッシュタイムを作るってことですね。本当にこれ強制的に、まあ筋トレでもいい、ヨガでもいい、ショッピングでもいい、ランチでもいい、映画を見に行くでもいいし、ドラマをね、家で見るでもいい、何でもいいので、自分がストレスね、発散できるような時間を1週間の中に、まあ強制的に1回、できれば毎日、本当10分でも15分でもいいから、ちょっと作っておくっていう方がいいですね。そうすると、そこでストレスが発散できれば、まあ子供への向き合い方もね、少しずつ変わってくるかなと思います。